さて、ひょいと帰ってきて、塩の大獏がお経を読んでいるのを見ると、口の悪い臨済、早速悪口を言ったと、文路師はこう言っております。我まさに思えり、これこの人と、元来これ暗黒図の老和尚、こういうふうに見聞ではなっているわけですね。今天下に大獏こそは活願を開いた大和尚だと思っておったに、自分の師匠の大獏禅師こそが生きた眼を開いた大和尚だと思っておったのに、なんだって感じですね。来てみたら、黒豆を一つ一つ拾って食うように、お経を読む坊主だったと。お経の字が黒豆に見えるわけでしょうね。ただのくだらん経読み坊主だったかと、まあ思い切ってこう 解釈しておりますよね。こういうふうに臨済禅師は思ったんだと、こういうわけなんです。そうしますと、それに対するまた自分でそう解釈しておきながら、ご自分でそれをあれしてますよね。不調法なことを言うたもんだと、こう言っております。大獏返事もせなんだと。大獏禅師は無視したわけですね。大獏が臨済を無視したわけですよね。我が大塔館の一隅は、大塔館というのは大王国師、大塔国師、寒山国師、これにつながる、流れですね、法の流れであります。日本に伝わった、中国から日本に伝わった法の流れでありますが、我が大塔館の一隅は正眼国図の法というて、座禅が済んでも司祭に、細やかにってことですよね、一切経を読んで故郷を昇進していくのか、一切のお経を読んで故郷を昇進、古い鏡に故事究明って言いますから、自分の心を照らしていくのが宗門の正脈だ、正当な流れだと。正眼国図の法だと。正眼国図の法という言葉がありましてね、正眼禅師という方は中国の方です。臨済ほどの男ではあったが、若気の至りというか反省をしておらんというか、荒削りというか不調法なことを言うてしまったものだと、こういうことですね。自分はもう悟りを開いたつもりで、臨済ですね、臨済はもう自分ではもう悟りを開いたつもり、大獏のもとをすでに追い飛ばして外に出ているのだから、上ん後の修行に参加しなくてもいいと、ちょっとした慢心が臨済にはあると。朦朧師はそういうふうに臨済のこの時の心のありようを見抜くわけですね。四五日そうしておったかと思うと、またどこかへ出て行くというので、大獏のところへ挨拶にやってきたと。そこで大獏が注意を与えて言うに、ここで初めて大獏が言葉をかけるんですね。お前はこの一下の修行期間の途中でふらりとやってきて、また途中で出ていくのか、幽霊みたいにふらりとやってきてっていうんでしょうかね。夏の下の 始まる前に来て下を終えて出て行くのが規則じゃと、その規則を無視して幽霊のようにやってきて、また幽霊のように出ていくのかと。すると臨在、私はあなたのご機嫌伺いに来たのでござると。下を破ろうが下中に来ようが、そんなくだらんことは私に用はござらん。私にはもう修行することはありませんよという腹である。こうムーンロシア解釈してるんですね。すると王伯はどうしたかと言いますと、師匠の王伯は疾病でもって打って打って打ってとうとう外へ叩き出してしまったと。こういうことが起こるわけですね。出来事として起こるわけである。散々に叩かれて追い出された臨済は寺を出てしばらく行ったが、和尚をえらい怒り寄ったなぁと、なんであんなに怒り寄ったんだろうと、怒られるような悪いことはわしはしてはおらんはずだと、こう臨済思うわけですね。師匠だから挨拶に行っただけなのにと考えておったが、ふと気がついた。やっぱり俺は少しうぬぼれていたなと、もう修行が完成したつもりでおったと。人間修行が完成する時なんぞあるはずがないと、こういう思いにが出てきたわけですね。大伯和尚はあの年になってもなおお経を読んでおったと。人間死ぬまで修行だと、これは俺の間違いだったと、ムーン老師の解釈ですが、ようやく気がついた臨済は再び大伯さんに帰ってきて、一下の間神妙に修行したのである。心を改めましてね、そしてその悔い改めた心を持って一芸修行を周りの人たちと一緒にしたわけですね。この話を、この話と和と呼んでもいいと思うんでありますが、この普通だったら話でいいわけですけど、話をあれ、この和を臨在ハゲの因縁という、今このことをですね、臨在ハゲの因縁とこう言うんだと。臨在録でも最も大事なところである、これなんですね。臨在録で何が大事だかというと、その頂点に立つわけです。これこのことが、これが一番大事なんだって。臨在録は本当に素晴らしいことがたくさんたくさん書いてあるけれども、何か一つ挙げろといったらもうこれだってこうなっているんですね。この右に出るものはないというか、この上に出るものはないと、このお話が一番大事なんだ。ここで臨在が大伯さんに帰らずにさっさと出て行ってしまったのでは、今日の臨在宗は存在しておらん。ここまで無音老師は言うてるんですね。大伯に叩かれたおかげで満身の高い花が折れて素直に帰ってきたからこそ臨済は出来上がったのである。この帰ってきたからこそ臨済が臨済になったんだっていうんですね。 ここが大事なところだと、と個人も順々と言われておる。わしだけではないってものを言うんですね。昔の人はみんな順々と声を揃えてこう言うてくださっている。そうして素直に一下の修行を終えた臨済は、再び大伯のところへおいとまの挨拶に行ったと。すると大伯が尋ねて言うに、と、そうかと、どこへ行くつもりだと、こういう質問をするんですね。大伯も分かってますよね。臨済が帰ってきてどんな態度で修行をしたかということはもう目で見てるわけでありますが、どこへ行くつもりだと、こういう質問をぶつけるわけであります。そうしますと臨済の答えですが、どこなんて当てがありますかと。山陽道でなかったら山陰道、東海道でなかったら北海道へ参りますわい。北陸道ですね。そうですね、はい、北陸道へ参りますわい。雲水に当てなんぞありません。わらじの向いた方へ行きますわい、とこういうふうに答えた。臨済もだいぶ顔つきが変わってきておる、いうことが違うと文禄師は褒めております。すると大伯は疾病でビシビシッと打ち殴った。どうして殴られるんでしょうね。そしてこのビシビシッと打ち殴ったということを文禄師はどう解釈してくださるかですよね。しかし今度は喜んで褒めて叩いているのであると、こう解釈してますね。ここは褒めて叩いたんだってこう言うんですね。そうじゃその通り、それでなければいかん、運水当てがあってはいかん、修行ができたからと言ってどこかのお寺へ行って説教しようなどという了見じゃいかんと。これで臨済ともお別れだという気持ちがそこに加わるわけですよね。もうこれから会うこともないだろうという気持ちが加わるわけでしょう。最後の出会いです、愛弟子の臨済とのですね。これが選別じゃと、そういう気持ちで大伯が臨済を叩いたところ、これが選別だ、最後の何て言うんですか、選別だと。臨済はどうかというと、臨済はその腕をぐっとつかまえて、とあべこべに臨済の横っ面を殴ってしまった。これはどうなんでしょうね。お師匠さんがね、臨済を殴ったのまだ分かりますけれども、弟子の臨済が その腕をぐっとつかまえて、お師匠さんの腕をぐっとつかまえてということはどういうことなんでしょうか、ね、自分がこれからやること の妨げにならないように、そういう腕を捕まえておいてですね。そして何をやったか、あべこべに大伯の横っ面を殴ってしまったと、こうやったんですね。だから思いっきり殴ったんだと思う、間違いなく思いっきり殴ったんだと思うんですね。これが最後の和解ですから。ところがそれに対して大伯はどういう反応を示したかというと、この頃のように手を握って握手だなどと生ぬるいことでは我慢ができんのじゃと、文禄師が言葉を添えていますね。師匠が棒で叩いて、これがお前のお土産だと、とやると、弟子も負けずに師匠を殴って、 これがお礼でござると来る。大変なご挨拶があったものだ。だからこれも私思うんですけどね、間違いなく臨済力いっぱいになったなと思うんですよね。それでいいんですよね。それでいいところがあるわけです。そんなの全然わからんという人だっていますでしょうね。それはいろいろでありますけれども。